岡花光男に咲く闇小話71。テレビで最近人気の芸人が一般人のモノマネをしており、講師のギャップがひどい人物としてネタにしていた。でもそれは明らかに私のことだとわかるもので、翌日から職場で白い目を向けられるようになった。芸人はなぜ私のことを知っているのか。ある晩、部屋の天井に半透明の芸人が逆さにニュッと出てきた。72。外回りの営業中、一息つこうと飲料自販機の前に立つ。あ、つぶつぶみかんだ。復刻版だが懐かしさに即購入。缶を振ってから開け、粒が沈まるうちに素早く飲む。うまっ。口の奥に残った粒を噛みつぶす。するとぐじゅっと変な苦みが。ペット吐き出すが普通の粒だ。その晩、目や鼻から何かが這い出した。73。息子は否定してるけど、どうやら学校でいじめられている。担任に聞いてもそんな事実はないと言い、クラスメートも何も知らないという。全員嘘つきだ。私には分かってるのよ。正直に話すまで絶対に返さない。結局何もつかめなかった。さて、これらをどこに捨てようかしら。74。近所で犬が朝から晩までずっと吠えている。飼い主に一言言うべく、鳴き声を頼りに居場所をつかんだ。この家だ。呼び鈴に返答はなく、騒がしい裏庭に無断で回り込むと大きな犬がいた。が、その犬は何かに怯え衰弱しきっている。見ると装束姿の男が大ぬさを振るいながら犬に向かって吠え続けていた。75。すっかりさびれた公園の前を通ると、珍しく子供たちが遊んでいる。俺もガキの頃はと教習に駆られたが、彼らの元気な声に顔がほころんだ。すると突然子供たちは煙のように消え、一人の少年が残った。あれは親友だった。丸々あのさ、大人になるといろいろあってさ、俺もそっちに行っていいかな。76。4歳と6歳の息子たちは初の動物園に興奮し、いくら叱っても走り回る。無限の体力か。そんな2人がある檻の前で立ち止まる。檻は空で何の表記もない。だが2人とも「おお」とか「すげえ」などと声を上げ、食い入るように見ている。言葉遣いを叱っていると、檻が激しい音を立て揺れた。何かいるんだ。77。ある住宅の隅にそれはいた。誰にも気づかれず、ひっそりと。子犬代ほどのそれは、日に日に大きくなっていき、人間の大人の大きさで成長を止めた。さらに数日後には完全な人間の男の姿となり、なんと歩き出し、人通りの多い場所へと去っていった。今もどこかで人の中に紛れているのだろうか。78。仕事を終え帰宅途中、酔っ払ったおっさんに突然、なあ助けてくれよ と肩をつかまれた。酒臭かったこともあり、んだよと払いのけると、おっさんはなおも、おい頼む、助けてくれよとすがりつく。疲れていた俺は苛立ち、ああと振り返ると、おっさんは笑顔の少女にザクザク刺されていた。79。すいません親方。
ったく俺たち大工の命でもある工具を忘れるなんて、命を忘れてきたのと同じだぞ
と言い、 A に工具を貸した。しばらくして、すんません親方、工具をと A が。
さっき貸してやっただろ。
え、何のことすか。見ると貸したはずの工具が戻っており、真っ赤に濡れていた。80。子供の小学校の運動会、高学年による騎馬戦は毎年白熱する。恒例のことだけど、初観戦の保護者の中にはその光景に固まる人もおり、目が合い会釈すると顔を引きつらせ会釈を返してくる。それもそのはず、普通の人には見えないけど、子供たちに混じって本物の騎馬隊、落ち武者が合戦をやってるから。以上、闇小話71から80まででございました。